聖書を満たします。聖書はルカによる福音書第6章の17節から19節です。新約聖書の112ページです。新約聖書112ページ、ルカによる福音書第6章の17節から19節です。ルカによる福音書第6章の17節以下、イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくためには来ていた。汚れて霊に悩まされた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。以上です。ルーテル教会の宣教会議というのに昔ですね、よく出ておりました。強制のことであるとか、また礼拝出席を増やすにはどうしたらいいかとかですね、それことだけじゃなくして、この世に対してどういうふうな宣教をしていくか、どういうふうに奉仕をしていくかとか、総合的なですね、話し合いがですね、毎年毎年こう、教区の代表が集まってなされていました。で、その会議にいつもですね、出ながらですね、皆さんがおっしゃることはよくわかるんですけども、そこで話されないことがですね、一つありまして、それは癒しの話ですね。教会の務めとしての癒しという議題は一回も出たことないんじゃないかなという、病気の癒しとか心のですね、魂の癒しという話はちょっとカウンセリングっていうことでなんか出たかもしれませんが、具体的な病気の癒しとかっていう話は一切ですね、出ておりませんでした。多分それはですね、いろんな他の宗教っていうか、他宗教がそれを用いてですね、変な宣教しているとか、そんなこともあるんだろうし、ルーテル教会はですね、癒しではなくして御言葉によって癒されるという、それが根本にあるからかなと思いましたが、しかし聖書を読むとですね、イエス様がですね、病気を癒されているって話がですね、何回も出てきますので、いや、これと教会のですね、癒しっていうのはどういう意味があるのかなと、そんなことを思いながらですね、会議に出たことを思い出しています。イエス様がですね、このようにですね、公の生涯をですね、活動を始められた最初の仕事はですね、何だったかというと、まずお弟子さんをですね、集めることでした。その後にですね、おびただしいですね、病人をですね、癒すという、そういう活動へとイエス様は入っていかれます。イエス様はですね、いつもですね、教えをされ、福音を述べ伝え、そして必ず癒すという、魂の癒しであるとか、体の病気の癒しであるとか、そのことをですね、必ずしておられます。ですから、私たちも教え、福音を述べ伝え、やっぱり癒すという、このイエス様のですね、されたことをどう受け取り、どう現代の教会にですね、それをですね、引き継いでいくかという、そのことをですね、やっぱり考えなきゃいけないのかなと思いながら、いつもこの箇所を読んでいます。病気の癒し、魂の癒しというのは一体何だろう。そして、教会にですね、本当にそれを必要としている人たちが本当に、来れるような教会になっているのかどうかという、そんなこともですね、考えています。そう思うとですね、現代の教会っていうのは本当にそういう人たちに対して開かれているのかどうかというのもですね、実は考えさせられるのです。で、もう30年ぐらい前ですかね、実は友達が、香港マカオのマカオにおりまして、よく訪ねておりました。で、マカオにはですね、その頃はですね、まだポルトガル領でしたので、本当に古い中国がですね、残っていて、今はもうカジノの国になってますけど、本当に古い中国が残っている国で、しかもポルトガル、ですね、キリシタンのですね、歴史もあるところでした。で、友達がいろいろですね、キリスト教に関するですね、あそこは日本語の聖書が印刷された場所ですのでですね、そんなところとか、連れて行ってくれまして、一つですね、実はザビエルの教会っていうのは、コロニアと、とにかく島の奥の奥にですね、 実はその、カトリック教会で、ザビエルのですね記念している教会がありまして、でそこにですね、まああの車を使って、時間を使って行ったんですけど、そこに神父さん、あのなんて言うんでしょうね、おじいちゃんの神父さんがおられたんですね。でそのおじいちゃんの神父さんがですね、いつも相対してくれるんですけども、おじいちゃんの神父さんはですね、実はあの、アシュビッツのコルベ神父と、進学校がですね一緒で大のお友達だったという神父さん。あ、こんなとこにおられるのっつって、でそのカトリック教会のですね、壁にですねコルベ神父があのですね、あの主人服を着せられてですね、の肖像画がですねあって、へえと思いながら見ておりました。またそこの礼拝堂のですね、あの祭壇の横にはですねボックスがありまして、そこはあのキリシタンがですね、日本からですね逃れていったキリシタンが亡くなった骨っていうんですか、それがですね、タンスに3段ぐらいこうもう生々しくですね置いてあったんですね。で今はそれはどこにあるかっていうと、今はですね長崎の26聖人のですね、あのあそこの教会、教会っていうかあの記念室っていうかですね、そこにですねガラス張りの中にですねあの入っているんですけども、まあこっちに返還されたのがそれから後だったのでですね、あのその時はもう本当に生々しくそこにですね置いてあったんですね。でその神父さんがですね、来る人来る人にですね十字架を上げてたんですね。でですね、でみんなあの喜んでですねあの、もらってたんですけどですね、病気になったり悩み苦しんだ時ですね、ですね本当その時にはですねイエス様が癒してくださいますよっつってですね十字架を渡されておられまして、はあと思いながらですね、はい、で、本当に病気が治るんですかっていろんな人が聞いておりましたけどですね、うん、それはイエス様が治してくださるから、あなたがなさることは聖書を読んで祈ることだと私は思いますみたいなですねことを言って、こんな小さな十字架ですけどね、あのみんなに渡しておられました。で私もですねそれをもらって、ですね、自分のポケットの中に入れてましたけど、ああそうだなって、イエス様のその十字架をいただいてですね、それを持って何かあった時にですね、やっぱりそれを持ってやっぱ祈る、また聖書を読む、そのことに気づかせてくださるというのが本当にやっぱり心の癒しになっていくんじゃないかなと思いながらですね、そのことを思い出しました。まあ、今日イエス様はですね、彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったというふうに聖書は書いてあります。この今この現代社会においてイエス様が弟子たちと共に降りてこられた平らなところで、そこでなされる宣教や癒しというのは一体何かというのを今日ですね少し考えてみたいなと思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は病気を癒し、そして御言葉を述べ伝え、そして私たち一人一人にその御言葉によって私たちを導いてくださっています。どうか私たちもそのことを覚え、今日一日御言葉によって生きることをどうかすることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷国の幼稚園、そこに集う子どもたち先生職員をお守りください。両園とも無事に運動会をすることができてありがとうございました。これからまたクリスマスに向けての活動も始まっていきますが、子どもたち一人一人の成長をどうか主が共にいて見守ってください。今日も病床にある方々、悩みのうちにある方々、死に直面している方々に主が共にいて守ってください。癒しの御手を差し伸べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。